しましょう。よろしくお願いします。
はい、じゃあお祈りいたします。愛する主よ、あなたの恵みを覚えて心から感謝をいたします。今日も十字架上より父を彼らを許したまえと熱い祈りとともに血を流して私たちを贖い続けてくださるイエス様、心から感謝いたします。今日も十字架上より落ちてくる一滴一滴の清い清い恩賜によって私たちの中に根強く存在するすべての罪も咎も汚れも不信仰も不従順も完全に洗い清めてくださり、私たちの心の中に十字架の血潮が注がれて心から許す者、心から愛する者になることができますように、今日もこの時を豊かに祝福し守り導いてください。主よ、どうぞ今日もあなたの口から出る御言葉を一言一言しっかり食べて生きるものとなりますように、私たちが主よ、どうぞパンだけではなく神の口から出る一つ一つの言葉によって養われ、生きるものとなりますように御言葉を与えてください。主よ、どうぞ今日も共に祈ります。集うところに聖霊が下ると賛美しましたけれども、どうぞこのところに聖霊なる神様が熱くご臨在くださり、お一人お一人の兄弟姉妹たちの心の中に聖霊十万の恵みを与えてくださるように心からお願いいたします。聖霊に満たされてこの一週間もいずこにありましょうとも、いつも聖霊十万の中でイエス様の臨在を覚えながら、イエス様と深く祈りつつ交わりつつ過ごすことができますように、この一週間の守りを切にお願いいたします。この礼拝が始めから終わりまで聖霊なる神様に本当に導かれた素晴らしい礼拝となりますように、また聖会にふさわしい日の下る時となりますように、あなた様のお導きを切に恋願いながら、尊い主イエス様のお名前によって感謝して祈ります。アーメン。はい、ありがとうございます。こうして後期高齢者になりましてですね、私は3月7日先週は75歳になりました。でもうこの前の礼拝、まあ、月1回だけ私が礼拝してるんですけど、終わりましたらいっぱい人がおりましてですね、この先生礼拝終わって1分間だけよろしくお願いしますってよく見ますから、何って言ったら、そこに立ってくださいますよ。ハッピーバースデーと言われて、私も昔の山下清氏によりますと、兵隊さんの位が上がりましてですね、もう一兵卒から私も、まあ、軍曹ぐらいになったのかもしれませんですね、後期高齢者という、本当にすみません、もうなんかもうぼーっとしてつけてるのね、これのアホって言うんですが、本当に感謝いたします。青が語りますので、どうぞ皆様注意してお聞きくださいませ。はい、はい、こうしてこの第2回目の世界宣教のリバイバルの盛会を迎えて、皆さんと共に礼拝の時を持つことができることを心から心から感謝いたしております。この世界宣教とリバイバル、リバイバルと世界宣教ということはもう切ってももう話すことができない、すごく一つも大事なテーマなんですね。ですから昨日も夜お話をしましたけれども、私の友達のですね、斉藤豪樹先生といって、もうこの方連盟の牧師で もうウルトラしい立派な牧師で、連盟の教会を7つ開拓したというですね、もう今のですね、先生たちにはとても真似ができないような人で、まあ、この方は学者でもあって青年学院で教会史を教えておられまして、それから2回にわたってアメリカに留学されて帰ってこられて、福岡女学院という福岡にミッションスクールがあるんですが、そこの院長をなさっている先生で、今 別府国際教会の協力牧師、お嬢さんがですね、マリさんという人が、今度、相模原中央の牧師になりましたですね、吉田牧師の奥さんでありまして、そしてその斉藤先生の息子さん、七一郎さんは、西川口の教会の牧師でありまして、もう本当すごい先生なんですね。で、私はもう根っからの友達というか、まあ、先生とずっと三十数年一緒に、いつも会って、お互いに祈り合い、助け合い、話し合ってやってきたわけです。先生が書かれたですね、このおそらくもう論文というよりも小冊立派な本です。で、その中にこういうことを言ってらっしゃるんですね。アメリカの第二次執行信仰復興リバイバルですね。で、このドワイト・ムービーという人がとかチャールズ・フィニーとかですね、そして我々バプテスト教会ではこの天幕集会でものすごいリバイバルが起きてですね、その時にこのアメリカの宗教というのはもう第一次、第二次、第三次、第四次リバイバルというふうにずっとリバイバルで成長してきたのがアメリカの教会なんですね。ですから第四次リバイバルといえばビリー・グレアムですね。もう今ほとんど100歳近くになられて、息子さんがですね、この前も日本で集会をなさったんですが、この私がお世話になったアメリカのビリー・オール・ロバーツというですね、まあ、この方もアメリカのリバイバリストでありまして、で、私が行きました進学校というか大きな大学4000名ぐらいのユニバーシティなんですけど、そこの剣道式にはビリー・グレアム氏がやってきて、なんとヘリコプターでやってきてですねそしてこのメッセージをくださるというようなことでありまして、もうアメリカのそれこそ第四次リバイバルというのはこのようなビリー・グレアム氏とかですね、またオードル・スミスとかこのオール・ロバーツとかですね、こういう人たちによって起こった1950年代から60年代、その前に第三次というのがあって、第二次というのが一番大きな、もうものすごい教会で教会が復興した時なんです。で、これは特に我々バプテスト教会にとってももうすごく大事なことでありまして、その時アメリカの南西部地方でですね、このもう特に、まあ、今回政界ですけれども、我々はキャンプじゃないんですけれども、政界で集会があって、もうすっごい聖霊様の働きで、もうですね、皆さん聞いたらつまずくかもしれんけどね、昨日も話したんですけど、もうね、もう書いてある、もう夜集会が始まってね、もう熱狂的な説教があって、熱狂的な祈りの説教がある、みんなもう泣き出してね、すすり泣き、叫びがほとばしり、突然痙攣が、痙攣じゃなくてこれ精霊島で倒れるですね、そういうことが起こって、もうすっごいことでですね、もうみんな悔い改めて悔い改めて、もう主の愛に満たされて満たされて、そしてその時もう爆発的にですね、このミシシッピ州とかですね、オレゴン州とかアラバマ州とかですね、テネシー州ですね、メンフィス・テネシーというのは我々バプテストの本部があるところなんですね、バージニア州とか、そういうずわーっと教会が広がっていったんですね。で、それが第二次リバイバルといいます。で、バプテストは一番その中心で、もともとですね、バプテストよりもメソジスト教会の方が先に行ったんですね、教会成長したんです。けれども、このリバイバルのおかげで、もうバプテスト教会にものすごい聖霊様が届き、そしてもうみんな燃やされて燃やされてね、そしてバプテストはもうですね、信徒中心ですからね、もういわゆる神学校の偉い先生じゃなくて、もうですね、ポパイのようなね、この筆をしたもう農夫の人がね、もう聖火、この聖火隊を指揮したりね、もう牧師がおらんだったらその人が代わって説教したりして、ね、そしてリバイバルが起こっていったわけですね。で、そのリバイバルが起きましたときに、その第二次復興宣教信仰復興の結果としてこう書いてありますね。これは有名なですね、デレンベルガーというこの宗教キリスト教会史の先生が、外国伝道に対する衝動の大部分は18世紀と19世紀初頭の信仰大覚醒にそのルーツを持っている。18世紀か19世紀の大部分、外国伝道への最初の動機が最 尊く強く現れたプロテスタント教会の経験主義、これはご存知のように、いわゆるですね、ピューリタンですね、すっごく燃えたんですよね。経験主義、ウェスレーによるリバイバルで、もともとウェスレー家族はピューリタン、もちろん国教会に属してたんですけどです、ね、そして、このウェスレーによるリバイバル、アメリカの新興大覚醒にその影響を見ることができるが、これらにおいて義人と救いの予定などという形式的神学論議はイエス・キリストにおける神の恵みの許しという生きた経験に道を譲った。そして外国伝道は信仰復興リバイバルの産物であると言っておりまして、そしてですね、有名なですね、ラトルという大きな、私も持ってるんですけど、ヒストリークリスチャニというですね、その方がね、こう言っても、新しいプロテスタント外国宣教運動の大部分は17世紀の、そして18世紀の信仰復興から生じたと言える。そしてその外国宣教は19世紀に多発したリバイバルによって再強化されていった。それは時には福音教化主義伝道、福音教化伝道主義として知られるプロテスタント教会の主旋律になった。だからプロテスタント教会、特に我々バプテストのはもうとにかくリバイバルということによってこの誕生し成長した教会なんですね。で、私も1958年から教会に行ってるんですけど、もうちょうど60年近くになりつつあるんですけれども、もうその私が行った熊本バプテスト教会にもメデリング先生という宣教師の先生がおられて、まだ信仰がなかったもんですから、その当時はコーヒーが非常に貴重なもんだったもんですから、コーヒー飲みに先生の言ってですね、もう本当に愚かなものでございますけど、まあ、しかし相当宣教師の先生にお世話になりましてですね、導いていただいたんですね。もう先生燃えてましたですね、すごく燃えてましたよ。で、ここにプロテスタント教会の主旋律的表現ともなった。その調べは鮮やかに経験主義とモレビア主義、これはリバイバルが来た。ウェスレー運動と第一次復興運動、そして第二次復興運動に起きたリバイバルに現れていると言って、結局ですね、リバイバルが起きて、昨日もお話をしましたけど、熱い宣教への思いがファーッと湧いてたんですね。で、私はもうですね、もう三流大学ですか、熊本大学に行ったいたんですけれども、もうその大学1年の時にそれこそリバイバルが起きて、聖霊の恵みに預かりましてですね、頭で一括のわけもわからない死んじゃったんですね。で、熊台に入りましてから学防団のですね、聖書研究会やってた、30名ぐらい医学部とかいろんな人たちがやってきて、一緒に聖書研究会しますとですね、もういろいろある時などはマタイ伝の14章のですね、イエスが水の上を歩いたというその箇所がですね、テーマでした。で、一人の生徒がそこを研究発表いたします。それからほら議論に移りまして、実際イエスが水の上を歩いたのかどうかということですね、議論になりましてですね、議論100室でみんな頭だけは賢いからですね、もういろいろいろいろ意見言ってね、で、最後の結論はどういうことになるかというと、やっぱり歩かなかったよね。私もその影響を受けました。かくっとですね。でも、しょんぼりして、ああ、やっぱりクリスチャンになったけど、イエス様が水なそんなの信じられないよね。あれは神話だよね。と言ってですね、すっかり信仰なくして、某教会の、熊本のバプテスト教会に帰ってですね、一人、しょぼーんとして、街道に座っております。ちょうどその時に、教会の牧師先生がおいでになりましてですね、武田君、君何してるかとおっしゃって、先生、実はマタイによる福音書の14章のイエス様が水の上を歩かれたというあの記事を今日熊台の聖書研究会で読んで議論しました。その結果、あれはなかったということになりました。がっくりして、先生信じられなくなりましたって言ったら、私の先生は強い先生ですから、バカ者とおっしゃったんですね。すみません。私に手を置いて、セリオスを注いで、この兄弟が 聖書の言葉を信じることができるように、この不信仰のものを聖霊満たしてくださいと言って祈ってたんだ。おつむいておいてね。私はこんなの聞くかなと思ってね。まあ、それほど不信仰のただ中にいたわけ。まあ、もう本当にね、聖書に書いてあるでしょ。からし種一つぼうの信仰である。ふっと吹いた。信仰ピピピピと言ってね、なくなるような信仰だったんですね。そのものが、まあ、教会にリバイバルが起こりましてですね、聖霊なる神様がお下りになりまして、聖霊十万の恵みを受けた。私はもう聖書はね、もう全くもう、どこも疑うことない。聖書は神様のこと。アメン。水の上、歩かれました。復活されました。おてんまりやから生まれました。もう全部、ラザロ復活しました。全部雨、雨、雨。もう全然、どこかにも全部、会議は吹き飛んでいきます。で、聖書の言葉が本当に神様のお言葉だと、よーく分かってきます。それと同時に私の中に、中霊の情熱が湧いてきましてですね、昨日もお話をしたんですけど、もう人に語りたくて語りたくて、もう会ったら誰それとなく、イエス様救いにしたよ。君のために十字架について亡くなられたんだから、信じなさい。そうだ、日本人にそれ言っても無理ですけど、もう言いたくて言いたくてたまらない。それですから、ある時など、小学校のですね、担任の先生だった、三村という好きな先生でしたけど、その先生の家まで、家を訪ねていきましてですね、上がり込んでね、先生、私最近、クリスチャンになりました。そうしてね、イエス様を信じたんですけど、すごいですよ。先生、イエス様は救い主ですよ。ジーザス is the only way to the heaven. イエス様はもうただ一つ天国に行くです。先生、よろしく信じてください。何君言ってんのですね。もうでも恐れるものなしでね。もう内側からもうイエス様を信じたことの喜びが湧いて湧いて、もう誰にでも、同級生にも、もうみんなが夢になる。あれ少しこれですね。まあ、それくらい。キリスト基地がなりましてですね。で、私は、もう、私は最初に法科に入ってたんですね。まあ、将来法律でもするかと思って、学校の先生でもするかと思って、公務員でもなって、まあ、と思ってた。ところがですね、もう、一年生の最後頃に、日が下りましてですね、日を受けましたら、もう、じっとして思えなくなった。それで私は、まあ、法律を勉強するのもいいけど、もう、とにかく、せっかくだから、もう、献身を決意したから、もうこの生涯全部イエス様を捧げて、この福音を伝えるために生涯を生きようと思ったから、だったら、まあ、少しでもね、哲学を勉強した方がいいからと思って、私は哲学に転化したんですね。で、哲学を出たんです。それも哲学といっても、結局、卒業論文は、マルティン・ルッターのロマ書の思想というなんか全然哲学じゃなくて、そういうことだったんですけどですね。まあでも、もうとにかくね、あの頭でっかちの、全然信じられない。不信仰の頭でありましたものがね、急に情熱が湧いてきて、イエス様を伝えたという思いがね、もう内川から湧いてきました。それで手を挙げて献身者になりましてですね、青年学院、熊谷を卒業して、青年学院大学に行って、それからアメリカに行って、1968年から牧師をしているわけですね。いや、本当にね、もう、福音を伝えたくて伝えたくてたまらない。先ほどですね、綺麗な賛美をしていただきました。父の涙ですね。父なる神様がどんなにご法と息子なる私たちを愛していてくださるか。その燃えるような父なる神様のお言葉、これをヨハネによる福音書によると、ロゴスと書いてある。これは父なる神様のお言葉、内なる表現。ロゴス、言葉っていうのは表現ですよね。もうイエス、父なる神の中に燃えていたロゴス、救いたいという思い。その思いが肉体を取ってきた。受肉のロゴスがイエス・キリスト。だから同じ命が燃えて。で、そのイエス様の中に燃えていたその命が聖霊によって私たちの中に燃えつくときに、それこそ父の涙じゃないけれど、それこそイエス様の涙じゃないんですか。なんとかして救いたい、伝道したい、もうその思いが吹き上がりましてですね。そして今日までとにかくひたすらもうめちゃくちゃ走ってきたわけですね。走り抜いてきました。今も走っておりますけれども。まあ、それはただ、それこそ、イエス様の中にあった。その熱い熱い、私たち一人一人を救ってあげた。なんとかして救いたいという、 その熱い忠霊の思いが火を通して下りましてですね、今こういう形で伝道させていただいているわけでございます。そしてアメリカでもその日が来たとか、もう国内伝道だけじゃなくて、もうあそこにいる人、こっち、もう世界中の全ての人にこの福音を伝えたいという情熱が湧いてきてですね。そして我々バプテスマの場合にはですね、皆さんお気になったことがあるかもしれませんがですね、アドニアム・ジャゾソンという有名なですね、宣教師と、それからルサライスというですね、有名なお方ですが、このお方がアメリカの今のフォーリンミッションボード、これをですね、アメリカのバプテストに立てて、そしてそれが中心になって、バプテストというのはすっごく燃えている団体であって、すごく宣教的な団体、その火が燃えて、その燃えた火が特に戦後ですね、我々は、戦争終わった時に16世バプテスト教会なかったけれども、戦後退去してアメリカから宣教したとやってきてですね、そして20年30年ぐらいであっという間に300近くの教会に膨れ上がった、これが我々バプテストなんですね。本来はすっごく燃えていて、極めて福音的、非常に伝道的な団体が我々バプテストなんです。ですから、まあ、我々はそういうですね、流れの中でこの教会も建てられておりますし、当然のこととして我々がリバイバルが起きて、そして本当に宣教の情熱、旧霊の情熱が湧いて、もうとにかく福音を伝えたい、もう誰でも彼でも、本当は今日は行くはずだった、今日の夜はですね、明日の夜は行くはずだったんですけど、兄貴から断れましてですね、もう80くつになる兄貴を何とかして救いたいと思って、行くからねって言ったら、こんでいいって、あっちゃ、イエス様のことを伝えて、それでも毎月、喜びの泉というですね、伝道雑誌があるんで、新聞、連れが来たらいつも、兄ちゃん祈ってるよ、早くイエス様を信じた方がいいよ、信じないと天国行けないからね、とか言ってですね、耳が痛いだろうと思う、いつもしつこくやってるんですね。もう本当に私の中にたった一つの願いは、ああ、この日本が、ああこの世界が早くイエス様を信じて皆救われたらいいのに、もうそればっかり心の中でいつも思っておりますですね。ですから今回はこういう形でリバイバルと世界宣教ということでですね、正解第2回目ですけれども、御言葉を語らせていただきたいと思います。今教会はレントという、レントというのは受難節という意味ですね、日曜日を除いた40日間ですから45、6日になるんですが、今レントの真ん中にありまして、今はそれこそイエス様の受難、を覚える時です。十字架を覚える時なんですね、まあ、それで少し十字架について語りながら、この使命をいかにして担っていくかということでですね、お話をしたいと思います。イエス様はですね、先ほど読んでいただきましたマタイによる福音書の16章のですね、24節で、私についていきたいと思う者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従ってきなさいというふうに申されました。私についていきたいと思う者は自分を捨て自分の十字架を負って私に従ってきなさいとおっしゃいましたですね。で、これはもし私たちがイエス様に従いたいと思わなければ、これは読んでも意味がないところですけど、皆ここにいらっしゃる皆さんはクリスチャンであって、イエス様に従いたいとですね、願っていらっしゃる方たちですね。ですから、イエス様についていきたいと思う者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従ってきなさいと書いてあります。自分を捨てるというのはどういうことだろうかってですね、皆さんが考えられるかもしれませんが、昨日も少しお話をしましたがですね、イエスは言われた。はっきり言っておくわ。私のため、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも、今ではこの世で、今この世で迫害も受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も100倍を受け、後の世では永遠の命を受ける。ってどういうことであるかといえば、イエス様のために、これ捨てると書いてあるんですけど、テセーミというギリシャ語ですね、英語のリーブ、L-E-A-V-I、オフということです。だから、主に従ってこちらにですね、この置いて、そしてあなたが主に従うならば、このあなたが置いた人は、 100倍も素晴らしい人になるよ。夫婦であれば、夫であれ、妻であれ、神様が立派にしてくださるよ。親子であれ、何であれ。まず我々が自分の願い、自分の思い、自分の計画をこっちに置いて、ただ主様だけを見上げて、自分は知らない、ただ主だけを見上げていく。これを自分を捨てると言ってるんですね。ですから我々の生涯は皆自分の計画、自分の思いを捨てる生涯です。私もですね、アメリカから帰ろうとしましたときにですね、いろんな道がありましてですね、私も頭でっかちの人間ですから、マスターまで取ったんですけど、ドクターを取って帰りたいと色気が出ましてですね、でこのドクターを取るためにアプリケーションを出しましたら、保守バプテストというですね、コンサバティブバプテストというのは、これらのデンバーに有名な神学があるんですね。そこから OK が来まして、いらっしゃい、ちゃんとですね、奨学金もあげるからということで、私はワクワクしまして、よし、これからバプテストの神学校に行って、バプテストの歴史を勉強して、帰ってからバプテスト誌でも教えるかなとか、なんとかなんとか思ってですね、そうしておりましたらですね、祈っておりました。こらって感想が来ましてですね、お前は何を変なこと考えてるか。あと3年も4年もアメリカを行ったら、お前は日本に対する選挙の情熱を失ってしまう。やめろ。どうしよう。主様すみません。自分の思い、自分の計画ですね。全然もう主が大きくなります。そしたらですね、ある時私の友達が来まして、明日ですね、ちょっと、北の方のですね、宮野原というところにおりますラッセルという宣教師に会いに行くんですけれども、このそれは私の教会のですね、川端真理子さんって今西南の今年来週の今週の木曜日に卒業するんですが、世界宣教を願っているものですから、その導きについてですね、いろいろ IPH インターナショナルペンテコスタルホーリネスチャーチという300万人ぐらい、そんな大きな教団じゃないんですが、300万人ですからね、そこの、できたらこのケニア支部で働いてもらいたいと思っております、その関係でこのアジアのディレクターである先生と、この話し合いに行くんですけど、その IPHC の幹部が私が進学校時代一緒だったんですね。で、彼が私を見て、お前惜しいな、うちに来いってわけですね。うちの教団に来いと。まだ今我々は日本で選挙士いないから、お前を任命する。そうしたらね、いっぱいお金があるから、きちんと土地を買ってあげて、教会を立ち上げて、そして給料も上げて、もう悠々と日本でやるのできるよ。だから、うちに来なさい。彼が言います。いいオファーだな。これは本当にいい。もう、ベストじゃないかと思ってね、アホですから、すぐフラフラフラフラしちゃった。だから声が聞こえてきました。ダメだ、それは道じゃない、そんな愛の道をやらないといけないって言ってですね、主から怒られます。どうもすいませんでしたって言って、もう帰ります、もう帰らないと大事だと思って帰ってきます。ある大きな教団の先生が私を呼んで、君、うちにいらっしゃい、うちに来たら全然大丈夫だよとおっしゃいます。フラフラフラフラっとしましてですね、でまた主から、その道行かい、怒られます。でまたある先生から、福岡にオリオン女子短大という短大があるんですね、そこの英語の先生になれという主張をぶつけてきた。ああ、これも安定していいなと思ったけど、もう主から叱られてね、もう叱られっぱなし、いつも、主様すみません、すみません。そして結局、主が私に示してくださったのは、一番貧しい道、ゼロからの開拓の道を、これを歩めとおっしゃいました。主様、どこで始めましょうか。どこにも家がない。もちろん教会のあれはしない、仕方がないから、もうですね、家を借りて、しかも一軒家なんか借りる金ないから、棟割りというんです、一軒家は半分になっているの、半分借りてね、そして、開拓伝道始め、給料はどこからも来んよ、全然どこからも助けが来ない、母教会からも連盟からもどこからもありません。本当に主が、自分を捨てろ、自分の意見を捨てろ、自分の思いを捨てろ、私の言うことを聞けと言ってね、主が私にも徹底的に従うということをお教えになりました。それでですね、私は、主様、わかりました、 従わせていただきますということですね。まあ、開拓伝道を始めて。ですから私の息子は今、主任牧師で長男がおるんですが、彼がですね、大学を卒業しましたら、もうスタコラササ逃げてしまった。あんな不安定な仕事を、あんな不安定な牧師家嫌だよって言ってですね、彼がもう、きれいに逃げて。大学卒業し、年ぐらい金貯めたらね、自分はいいところに就職して。福岡大学に行ってミッション作るんで就職してね、安定したもんだから、お父様ずいぶんお世話になりましたが、これをもって武田家を出ます、よって教会も辞めます、信仰も全部終わりしますって、もう私は腹が立ってね、何言うかなって言ってですね、もう大喧嘩になった、もうですね、それこそもうパーッと捨てて出ていきました。私は開拓したもんだから、貧乏なもんだから、あんな生活大変だよねということになりましてですね、本当にもう貧乏の中を、それこそ16年かけて教会堂を建築しました。皆様、本当にこんな素晴らしい街道があるということ、どれぐらい素晴らしいかということ、土地一つ買うでも大変だよ、建物結局我々のも1億5000万近くかかったんです。もう本当に主の思いで建築をいたします。いや、本当皆様感謝してくださいですね。先人たちの祈りによってこういう立派な街道がありですね、こういう営みができるということはどれぐらい感謝のことでしょうか。私はもう自分がもう本当にですね、アップアップしながら、ゆえじゃないよ、アップアップしながらやってきましたので、よくわかります。主が捨てろとしてたからですね、わかりました、主様あなたの御心通りしますと言ってね、そして従った時に私の背中に置かれたのが開拓伝道というこの道でした。今私たちはこのですね、第2回の世界宣教リバイバル聖会に出て、個人であれ教会であれ、私たちが自分の好きなものを背負うわけではない。私は自分では開拓なんかしたくない、貧乏でね、苦しくてたまらないよ。皆様、16年間も7カ所私は借家を転々したんだよ、8か所目が教会様だよ。ですから皆さんもね、本当に、いや、苦労話をしてるんじゃなくて、本当の事実の話をしてる。本当に、もう自分がいかに無力であったかというね、情けなかったかという話です。もう本当に無力の中に泣いて泣いて伝道をしました。でも、おかげさまでね、力をつけました。お金どこに行ってももらえないんだから。主よ、あなただけです。イエス様、お願いします。1億集めた時も、もう泣いて泣いて泣いて、神様お金ください。私の牧師の主義として、絶対教会の方にお金を与えてください。いわゆる、もちろんこういう献金がありますからと言いますけれども、しかし、いわゆる献金をしてくださいとは言わない。私はこっちにお願いすると。全部、主様に、主よ、お願いします。まあ、おかげさまでですね。大きな授業を今するようにさせていただいたんですけど、しかし本当に自分の無力さに泣いて泣いて泣いて祈ってきました、ね、神様が個人であれ教会であれ十字架を背中に置いてください。自分の計画を、自分のそれをして、するとその十字架を背負って歩くということが我々信仰者にとっては一番重要なこととなるわけですね。ですからイエス様が、誰でも私の後に来たい、イエス様あなたの後に来たいですと言って、そして自分のしたいことばかりするということになれば、これはイエス様に従っていることにならないわけですね。自分のしたいことはこっちに置いて、そしてイエス様だけを見上げながら、イエス様が背中に置いてくださる十字架をきちっと受ける。これをマタイ伝の11章のですね、29、30、31では、人生の重荷がある人は私のもとに来なさい、休ませ。これ人生の重荷です。ですから、十字架といわゆる重荷は違うんですよ。不信仰してね、もう酒ばっかり飲んでる私の身体、そして体を壊してしまった。これ十字架です。それは十字架ではありません。それは不信仰の結果の、罪の結果の呪いであります。そんなものをいつまでも、背負っちゃいけません。そんなの早くイエス様のところに来て、イエス様ごめんなさい、許してくださいと言って、許していただいて、そういうものは癒していただいて、軽くしていただく。重荷を負って苦労しているものを私のもとに来なさい。この世の重荷、それは 下ろすべきものです。早く下ろすべき。けどその後にですね、イエス様が私の首を折って私に学べ。私とか言ってイエス様の首、これは十字架です。イエス様の首を折って私に学びなさいとおっしゃいました。ですから、この世の罪の結果として受けたそういういろんな人生苦というものはイエス様の十字架によってきれいに早く解決してもらう。けれども、イエス様の後に従う者にイエス様が乗せてくれる首輝きという、人生というものは目的があるんです。意味があるんです。パーポスがあるんですね。使命があるんですよ。人間というのは目的を持って生きるべき存在。人間だけが意味がなかったら生きることができない。使命がなかったら生きることができないんですね。ですから本当に私たちはそれこそこの教会はリバイバルとして、いやこの教会ではない、全ての教会が本当はリバイバル、教会が盛り上がって、そして世界宣教、地の果て場にも福音をして、全ての教会がこうなければいけないわけですね。で、これは教会に与えられている使命です。ですからこの教会はこれを本当に担ってくださっていることに本当に感謝します。いや本当に感謝します。ありがとうございます。きっとはっきり予言しておき、聞いておいてください。あの人があんなこと言ったらですね、必ずこの教会にものすごい祝福の時がやってきます。リバイバルは起こりますですね。必ず起こります。これは小さいですよ。もう大事ですね。白井さん本当大変ですね。またこれ面白いって全部ほがして全部向こうまであれしなきゃいけないかもしれない。うちも2005年ぐらいにいっぱいになりましてですね、そのところなくなっちゃった。1984年に20年だったらいっぱいになっちゃってね、もう主よ、神殿建築したくないんですかって言ったら、主がね、こらまた怒られた。いつも叱られるんだよ、私は。つまらないことを言うからですね、この口がね。まあ、単独戦争のお嬢さんの綾さんがいるんですけど、あやさんのお母さんのかなさんはですね、野口先生にお世話しようと思った時もね、まだクリスチャンだって半年だよ、あ、素晴らしいからね、もう本当ピカピカがいる、だから、あ、牧師にと思ってね、この思ったんですけどですね、そうじゃなくて主が私に言われたんですね。で、私が、主さんもまだクリスチャンになられて半年しかなりませんけどって言って、なんって言っても、えらい剣幕です。お前なんか何の関係があるか。私が今こうしようと。従えって言ってね、いつも私は主様から怒られっぱなしでございましてですね、本当にもう、そういうことでありまして、我々はこの地上で生きるということは、教会であれ、個人であれ、家庭であれ、神様からの使命、神様からのですね、この目的を与えられています。それに従って歩くということ。これが十字架を追うということの一つの意味です。ですね。ですから本当にこれは皆様の背中に置かれているものですから、主が置いてくださっているものですから、皆様が野口先生のために祈って支えてくださるという、これがこの教会にどれくらい祝福をもたらすかという、今後の歩みで分かります。ものすごい祝福を神様がお求めします。欧米の教会がどうしてあんなに大きくなったかというと、世界宣教をして大きくなったんですよ。バプテストはね、かつて一番盛んのときは4000組の宣教師を送ってた。そして一番大きい1600万人の会員を要するプロテスタントでは最大の教団に成長した。それはすっごく海外宣教に熱心だったからです。今はちょっとですね、いろいろごたごたありまして、あれなんですけどね、それが我々のバプテストのルーツですからね、しっかり我々はその根源に立ち返って、この使命を追うということが重要なことです。第二番目に、この十字架を追うということはですね、使命を追うということと同時に、もう一つ大事なことがある。それは、あなたの隣人の罪を引き受ける、担うということです。夫婦であれば、夫は妻の、妻は夫の、親は子の、子は親のですね、また学校であれば学校の先生のことをいつも尊敬してですね、足りない先生であっても先生のことを思って祈って差し上げる。この十字架というのはイエス様が私の罪を引き受けてくださって捨てられてくださった、エリエリルマサワクタに全部受けてくださったから、私の代わりにイエス様が避ける、私が捨てられるべき人です。で、その 神からの水、先ほどありましたよね、父の涙と。しかしその時に父なる神様が本当にそれを涙ながらに見ておられた。我が子よ、耐えてくれって言ってですね、私たちを救うために一人子をさえ惜しまないで与えてくださった。私の罪を引き受けて。そしてエリエリエリマサフタに、どうしてお父様は私をお見捨てになったんですかと言って、全部その罪のですね、値を払いながら払って、そして最後、父を彼らを許してくださいと言って、全然借金も返さんで許してないよ、そうじゃないよ、全部払いながら身代わりになって父を彼らを許してくださいと、イエス様が私の罪を引き受けてくださったように、十字架を負うということ、あなたの関係のある人、夫は妻の、妻は夫の、親は子の、子は親の、教会の兄弟姉妹たちですね。ですから僕先生はですね、教会の兄弟姉妹たちの罪をしっかり引き受けて、また生徒の皆様も僕先生の弱さや愚かさを引き受けていく、お互いそうです。で、私の教会の出身者が今ですね、30年うちでこのですね、出自をした鬼塚さんというのが今若松バプテスト教会、九州で一番古い由緒ある教会ですが、そこの牧師を、主任牧師をしております。60歳ぐらいまで働いて、先生、やっぱり私ももうそこそこ、このような仕事はこれぐらいにして牧師になりますか、君いいよ行きなさいって聖内行って、そして、卒業して若松バプテスト教会ですね、今の田口理事長の後ですよね、行って、このやっております。よくやってるんですよ。ある時ね、中ぶってやってきました。先生、ある教会がね、先生の説教はちょっとなんか弱くてあんまり聞きたくないって言ったんです。どうしましょうか。中ぶってやってきました。君ね、大丈夫、心配するな、ちゃんとね、信じて語り続けなさい。そしてね、やっぱりね、奥様をはじめ兄弟姉妹がね、背後でね、一緒にね、先生のために祈るグループを作ってね、説教というのは何も牧師一人が作るもんじゃないからね、教会が作るものだから教会で祈らんとダメだよって言ったら、ああ先生そうですか、そうだ、とにかくですね、教会というのは牧師が生徒の弱さ、愚かさ、罪、不従順を担い、それと同時にまたですね、教会は生徒たちが牧師先生を本当にですね、許して愛して仕えていくということにおいて成立するわけですね。牧師先生だって私なんてもう罪人の頭ですからね。テモテ第2の4章1章に書いてあるパウロが、私は罪人の頭であると言っています。罪人の頭がね、牧師になったり人になったりするわけだから大事でございますですね。無理なんですよ本当は。なぜかなら私は人間だから、ほっとけばね、人の悪口って上手ですよ。もう全然もうプロでございます。人を憎んだり憎んだり、そんなことはもう全然もう誰も教えなくても、生まれた時からもう罪人ですから、もうエキスパートでございますですね。でもこの罪人が神の言葉を語る、これ無理な話だよね。罪人が罪人の言葉を語るんですというか、人間が神の言葉を語る、これ無理な、本当無理なんですよ。だからパウロがコリント第一の一章にですね、こう言っています。宣教の愚かさによって人を救うこととされた。実は愚かなる人間の宣教を通して救うこととされたと書いてある。であれば、その愚かな弱さを持ちながら本当に語る牧師のために、どれくらい皆様の祈りが必要なことでしょうか。皆様、お互いに担い合うと。夫は妻の、妻は夫の、ね、信徒は生徒の、生徒の皆様は本当に牧師先生が十分にお語りになることができるように背後で祈って、祈りながら説教を聞いてほしいんですね。これは重要なことですよ。ですから私に子供が3人いるんですけどですね、この上の2人、いや、男の子2人は献身して一緒に働く、2人とも牧師です。でもう1人長女がいるんですが、清香といってですね、で、彼女がクリスチャンの方と結婚して、そうして NEC というのに入って、旦那が入ったら行って、そして、この東京で生活するようになりました。で、NEC の関係で何か北の方に住んでですね、川口というのに住んで、そして教会、バプテスト教会の信仰生活を始めて、 最初に東京北という教会に行っております。その当時、今は高松常盤町教会の梶井という先生がそこでやっていました。小さい教会でね、先生もまだ卒業したばかり、ペーペーでね、何もわからない。ところがですね、結局やっぱりいろんな人がおって、先生のやることをくたくたくたくた言うわけですね。先生も落ち込んでね、もうすっかりもうね、書家帰ってね、で教会が一時報告しますよ。で、じゃあ教家ちゃん、あなたは牧師の子だから分かってるやろ、お父さんがどれほど自分の弱さに泣いて、自分のダメさに苦しんで、どれほど苦しんだか知ってるよ、知ってるよお父さん。だったらね、あの先生を励ましてあげてね、慰めてあげてね、と言ったら、分かったと言ってですね、そうしてとにかく祈祷会というのも、先生ご夫婦と誰も来ない水曜日の時とかね、今日ちゃん行くんだよ、必ず行くんだよ、誰もいなくても必ず行ってね、先生たちのメッセージを聞いて心を合わせて祈るんだよ、先生を助けてあげてねと言ったら、分かったと言ってですね、そして一生懸命そこに使えて、先生が泣いて喜んでね、まあやがて先生は高松常盤町に引っこ抜かれて、今立派な牧会連としておられますがですね、その時にお父さん怖いって言った、なんでって言ったら、そこにですね、あるバプテスト牧師の息子さんが来てて、東大出身で、そこの夫婦が中心人物でした。とかやっぱりですね、先輩の牧師の子供だから、よく牧師のあり方が分かるもんだから、いろいろ批判しなさった。とうとう追い詰めてね、先生がもういても立ってもおれなくなった。ところが、その後ですね、ご夫婦が東大出身のすごい人、離婚して、パッと吹っ飛んでしまった。お父さん怖い、ね、本当に京子ちゃん今後よくそれを見ておきなさい、僕先生も人間だから弱いんだよ、知ってるよお父さんを、知ってるよお父さんが泣いてたこと知ってるよ。それからですね、やがて彼女は宿舎の関係、 NEC の宿舎が川崎にあったために川崎の教会に移りました。そして川崎バプテスト教会で伊藤光雄という先生のもとで 7,8 年信仰生活をしました。でそのいよいよ先生が最後の時、私をですね、教会が最後の時、それからもうアメリカに行きましたからですね、その時に、先生から電話があって、先生、あの本当に清子さんにお世話になりました、先生どうか来てうちの教会で特典してくださいというふうになりまして、川崎バプテスト教会に特典します。もうみんな泣いてね、喜んでね、いや私は胸が熱くなりましたですね。で記憶がある時言いました、空港に送っていったら急いで行ったら何かかってますよ、何それ何ねって言った、これ三尾ちゃんにあるって言って、三尾ちゃんって僕先生ですね、本当にですね、もう一生懸命皆様、牧師も人間です、罪人の頭です、無理な仕事なんですよ、人間の言葉を語るのは当然だが、しかし人間が神の言葉を語るというのは皆様の祈りによって聖霊様が働くときにできることであって、どうか皆様よ、本当にお互いに担い合っていく、隣人を担い合っていく、夫婦は夫が妻の、妻は夫のですね、決定あります、でも本当にそれを担い合っていく、そこに十字架を追うということが成立するわけですね。ですから聖書を読んでみると、サマリア人の話があるでしょ、ここに倒れている祭司がやってきて、ああ助けんといかんなと思いながらね、すまんちょっとね申し訳ないと思いながら、今度は宗教家のレビビートがやってきた、そうしてこうして見たら倒れてる、助けんといかんけどね、ちょっと今忙しい大変でね、そしてそこを過ぎ去っていった。ところがイスラエル人が軽蔑しているサマリア人がやってきた、そしたらその人はその人を見てもうたまらなくなって飛んでいってね、そうしてもう一緒に帰る、もう包帯を巻いてやってね、いろいろしてね、そして自分のロバに乗せて宿屋に連れて行って、お金払いますからってみんなしたの。すなわち隣人になりなさいということは、相手のその痛みや悲しみや苦しみを黙って引き受けるものになりなさいということを言ってるわけです。我々は今この教会がいよいよ大きな大事なカルの時にありましてですね、どうかどうか 本当に愛する桜の聖書、油を注がれた器です。どうぞ皆様、祈って差し上げてください。アロンや骨のようになって、先生の手をしっかり握りながらですね、今日先生が本当に素晴らしいお言葉をお語りになることができますように、我々はそれを神の言葉として聞くことができますように、人間の言葉ではなく、神の言葉として聞くことができますようにという、このですね、十字架の担い合いという、そこに教会が成立するわけですね。リバイバルが起こるわけです。ここにリバイバルの原点があります。心から許しなさい。心から愛しなさい。ここに私たちの原点があります。他のどこにもありませんですね。ですから本当に我々がもう一度ですね、しっかり御言葉に立って、この教会が立つべき、しっかりそのお言葉に立ってですね、いよいよリバイバルに前進していただきますとともにですね、この教会がその使命をしっかり担いながら前進していただきたいなということを思っているわけです。本当に十字架を追って我に従えとイエスもおっしゃいました。与えられた使命を担っていきますですね。今日村瀬教会がおいでですけど、優子さんがですね、去年だったでしょうか、私たちの教会の安定受けにですね、漫画を投稿してくれましたですね。で、その漫画というのは、私がですね、朝のインターネット放送でね、罪を許しなさい、心から許しなさいと言って、そしたら彼女はそれを見てとね、先生、そんなことできんよ、私はずーっと長い間、いろんな人がいじめられて、もう許さない心があるのに、と言って、彼女が泣いて祈った時にですね、イエス様が、十字架の血を滴らせながら、私はあの人のためにもこの人のためにも血を流してんだよと言ってですね、すっかり彼女の中からそのですね、悲しみ、痛み、その裁きが全部消え去ったということが、その漫画に書いてある。すごいなと思ってですね、我々のクリスチャン生活はそこから始まっていきます。許して担いなさい、許して引き受けなさい。この連徒の時、もう一度十字架の真下に座りながら、心から許します、心から愛しますと告白しながら、この時を過ごしていきたいと思います。お祈りいたします。愛する主よ、心から感謝します。こうして愛する兄弟姉妹とともに、連徒の中、世界宣教リバイバル聖会を開かせてくださり、心から感謝いたします。誰でも私についていきたいと思う者は、自分の意見、自分の考え、それを捨てて私に従ってきなさい、十字架を取って私に従ってきなさいとおっしゃいました。イエス様、あなたの使命である世界宣教リバイバルをしっかり教会として、個人としてもしっかり受け止めることができるように助けてください。またどうか主を、心から隣人を許すことができるように、そして愛することができるように、隣人を担うことができるように助けてください。どうぞその愛を与えてください。心からお願いします。尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。今この時、皆様ご一緒に目をつぶったままですね、一緒に告白しましょう。心から許します、心から愛します。もし許せない人がいたら、今日この時ですね、イエス様、あなたの十字架のもとで私は全部悔い改めます、許します、愛しますと一緒に、許します、愛します、心からつけましょうか。心から許します、愛します、告白しましょう。三、はい、心から許します、愛します。もう一回見ましょう。心から許します、愛します。もう一回告白しましょう。心から許します、愛します。主よ、どうぞ愛する兄弟姉妹たちが告白しました。心からの許しと心からの愛を与えてください。本当に幸いに幸いに、イエス様と共に生活をなさることができるように、まことのリバイバルを与えてください。尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。